使徒パウロは自分を陥れようとしている、いわばでっち上げの裁判にかけられようとしたときに、彼は生まれながらに持っていたローマの市民権という一つの特権を用いて、この対抗したのでありました。キリストの福音に反応し反抗する一部のユダヤ人らに対し、パウロはその市民権を行使するということで、ローマの法律の下での裁判を要求しました。それはパウロを陥れようとするユダヤ人らの手中に入らずに、いわば冤罪を晴らそうとしたわけであります。最終的にローマ皇帝の前での裁判に訴えるという権利を行使したわけです。これにはローマの行政のトップであるユダヤ総督といえども、これを阻むことなどできませんでした。これによってパウロのローマへの旅が始まります。罪人として判決を受けた囚人としてではなくて、皇帝に告訴するローマ市民としてローマへ向かうのであります。本日の御言葉は、何でもない成り行きをそのまま記している言葉のようでありますが、最初のところにパウロと幾人かの囚人たちを皇帝直属部隊の百人隊長に引き渡したと記されております。日本語では引き渡したのが誰であるのか、つまりその主語が記されてはおりません。元の言葉では第三人称複数、すなわち彼らが引き渡したとあるのです。彼らとは一体誰か。彼ら、それは総督フェストゥスやアグリッパ王たち、行政のトップであると言ってよいでしょう。パウロを陥れようとしていたユダヤ人にとりましては、それは心外なこと。自分たちの手の及ばぬところにパウロが逃げていってしまうのを許してしまうことになるからでありました。ローマまで追っかけていこうと思えば、もちろん行けないことはないのですが、やはりそのハードルは高いのであります。パウロを引き渡した彼らは、この厄介な案件を処理しなければならない権力者たちであります。パウロを皇帝直属の部隊に引き渡した。それはこの厄介な男の案件を手放すことができたと言える言葉であります。自分たちの手から離すことができたと言える。彼ら自身は、前回のおしまいのところで、あの男には何の罪も見出せない。皇帝に上訴しなければ釈放されたであろうに、と言っておりました。つまり、無実だと分かっていたわけであります。しかし、 かの執拗な一部のユダヤ人たちの手前、単純に無罪放免にするわけにもいかなかったのであります。そうしたら新たな騒動のもとになりかねない。これまで騒動を起こしてパウロを暗殺までしようとしてきた人々も、それに巻き込まれたローマの千人隊長やユダヤ総督など官僚も、距離をとって見ていたアグリッパ王も、誰ももはや関与できない新しいステージへの転換が、この引き渡すという言葉で表されていると言ってよいでしょう。ローマへの輸送は民間の船を乗り継いでなされました。ローマのそれこそ軍艦か何かで護送するのかと思いましたが、それほどの何て言うんでしょうか、お金と人をかけるものではなかったようです。皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスという人は、ローマのイタリアへの旅路をどこか地中海を西に横断していく遠洋航海ができる大型商船に乗るべく、そういう大型商船が停泊する港まで、まず近海を航行する船を使って向かおうという計画であったようであります。本日以降のこのローマへの旅路、航海の記録は実に丁寧です。航海日誌のようなものになっております。例えば、この百人隊長ユリウスが選んで乗る船ですけれども、その船がどこの港やどこの国に属する船であるか、現代でいうところの船籍を丁寧に記すのです。一番最初にカイサリアというこの捉えられていた町、港から北に上りシドン、そして、ミラという港まで行くわけですけれども、その間は、いわば遠洋航海する船、大型船ではなくて、こう港から港へとこう割とこう短い距離を行き来する船であります。その船の名はアドラミティオンという港町に所属している船だと記すのです。アドラミティオンって聞いたこともない町ですが、エーゲ海のずっと北東部に位置する港町なんです。で、そのアドラミティオンという港町に属する船に乗って、この大型船が停泊するミラというこの港まで、町までですね、行こうとするわけであります。そして、そのミラという港で見つけた遠洋航海ができる、つまり地中海をずっと突っ切ってイタリアまで行くことができる大型船は、アレキサンドリアに属している船だとわざわざ書くのです。やはりこれはもう航海日誌に等しいと言えるものでありましょう。その記者は、あの福音書記者ルカであります。本日のところから、記述の主語が私たちに 変化しております。私たちは、私たちがと主語が私たちに今日のところから変わるのです。ローマへの旅というものがパウロ一人の個人の旅ではなくて私たちの旅だということを表してもいます。そうです、終始に示されたローマへの旅には同行者がいたのです。一人はこの記録の記者であるルカ、そしてもう一人はずっとパウロと行動を共にしてきたアリスタルコという人でした。彼はテサロニケ出身のマケドニア人、マケドニアというのはいわばギリシャのすぐ北に位置する地域でありますが、パウロがこのエーゲ海を越えてヨーロッパに入って一番最初にこう伝道した地域であります。テサロニケでパウロと出会い、アリスタルコは以来パウロとずっと行動を共にしてきている仲間の一人でありました。アリスタルコはかつてエフェソという大都市で、あのアルテミス神殿の模型職人らが起こした騒動の時に捕まえられた一人でもありました。アリスタルコは結局この後ローマまでパウロにずっとついていき、パウロはロマ書の最後の挨拶に自分と共に囚われ人となっているアリスタルコのことも紹介しています。聖書ではほとんど登場してこないのでありますけれども、この指導者パウロの傍らにはこのような支える仲間がいたということであります。私たちはどうしてもこの主人公になるようなパウロにだけ目を向けてしまいがちでありますけれども、パウロがなすさまざまな働きや活動は実は彼の周りにいる多くの友人たちによって、仲間によって支えられて実現しているんだということを忘れてはならないと思うのです。このローマの旅においてもそんなに数は多くありませんけど、そういう仲間がいるんだということをルカはあえて記すのであります。パウロを支えている仲間が常に一緒にいるんだということを示す。それはこれを読んでいるすべての読者諸君にも、アリスタルコのような自分を支えてくれる仲間があるのではないかと問いかけてきているとも言える。私どもはともすると信仰生活を歩みながらも、自分の殻の中にぐーっとこう落ち込んで入り込んでしまって、周りで自分を支えてくれる仲間を見失ってしまっていくことが時にあります。誤った孤独感を感じ、自分は一人ぼっちだとどっかで思う。でも本当は自分のことを覚え、心配し、声をかけ、いろんなこの配慮をしてくれる仲間や友が実は備えられている。そういう仲間を見失ってはいけない。我々も同じではないだろうか。このアリスタルコという一人の人物のことがさりげなくただ一言スッと入ってきている意味は、実はそこにあると聞くのであります。同行者の一人、もう一人、百人隊長ユリウスも同行者の一人と言えます。百人隊長ユリウスのパウロに対するシドンという町における親切、 から見ますと、彼はパウロに対する一種の敬意を抱いていたと言えるでしょう。シドンは、あの一番最初のエルサレムで起こった迫害で散らされていった人たちが逃げていった先の一つの町なんです。ですからエルサレム教会の次に、一番初期におそらくこのシドンには教会が誕生し、キリスト者が誕生してきているんです。ですからエルサレムに来る時もパウロはシドンに立ち寄って、そこの仲間の人たちと信仰の交わりを持ち、そこからエルサレムへと向かったとありました。ですから今ローマに向かおうとするときにも、このシドンに立ち寄ったからにはですね、そこにいる信仰の友たち、仲間たちに会って、まあおそらくそれが最後の別れになると思いますが、そういうもてなしを受けることをこの百人隊長は許したというのです。この厚遇といいましょうか、親切、それはパウロがローマの市民権を持っている人物であり、総督たちも彼に罪を認めていないという情報も得ているでありましょうし、何せ誠に知的で礼儀正しいこのパウロを、やはり邪険には扱えなかったと言えるでありましょう。ユリウスがどうしてパウロに親切にしたか、まあ、その理由は明記はされておりません。しかし私どもは知っております。ユリウスが駐留していたあのヘルデ大王が作ったカイサリアというこの都市には、5つのローマの部隊が駐留しておりまして、その一つのイタリア隊というのがありました。そのイタリア隊の百人隊長のコルネリウスという人が、ペトロに導かれ、キリストを信ずる信仰を得たということを私たちは知っております。すでに使徒言行録の7章あたりで見てきているわけです。キリストを信ずる信仰を得たというこのコルネリウスの話をユリウスも耳にする可能性は高いと言ってよいでありましょう。実は渡辺信夫先生というカルバン研究の有名な先生がもう手に召されてますが、今日のここのところの説教をしておられる中で次のように言っておられました。この時代、ローマ帝国という巨大組織はすでに老朽化してきており、組織としての各部門にほころびが出始めていた。皇帝をはじめ上層部の権力者たちには幾多の堕落が見られたにもかかわらず、ローマ帝国はとにかく全体として体制の安定が保たれていた。それは権力構造の実務を担う下級指揮官である百人隊長のレベルの間で、誠実や勤勉の道徳が保持されていたからだと思うと渡辺信夫先生はおっしゃっておられます。確かにそうではないかと私も思うのです。現代の巨大組織、まあ、大きな企業もそうですし、学校教育機関もそうですし、医療や福祉、ありとあらゆる団体組織がありますけれども、その巨大組織において、現代の巨大組織においても、同じことがあるということを耳にすることがあります。ある意味ではトップは腐っている。言葉が悪いですけど、 なのに組織が持っている。なんでか。とっくに崩れていっていいはずなのに、なんでそれが持っているのか。それは、ここの渡辺信夫先生がおっしゃっているところの、権力構造の実務を担う下級指揮官にあたるような百人隊長とのクラスのレベルの人々が、誠実とか、勤勉という道徳を保持していたからではないか。だから、組織全体がおかしくなっているにもかかわらず、なお、残る。ローマ帝国のこの時もそうではないかというのです。百人隊長は、聖書の中でやはり、肝心なところで登場してくるんです。主イエス・キリストが十字架の死を遂げていった後、十字架のもとにいた百人隊長が、誠にこの人は正しい人だったと言い、主イエスに対するある一種の信仰の告白をしているのです。また先ほどもお話したカイサリアに駐留していたあのイタリア隊の百人隊長コルネリウスの改心もあった。ギュリウスというこの百人隊長、このパウロに対する親切で、丁寧な配慮の行き届く対応を見ますときに、ギュリウスという人の持っている人格性や、あるいはその品性も伺われるのでありますけれども、それは、いくつか出てくる百人隊長に続いて信仰に入れられる可能性が高いと言ってもよいと思います。このユリウスにの指揮のもとに、ローマへの旅が始まって進むわけでありますが、旅路は、カイサリアから、まっすぐ北に北上したシドンまではすんなりと行ったようです。しかしこの地中海の東の端からですね、西のローマを目指す旅路はすぐに困難に直面することになりました。本来なら最短コースとしてキプロス島という島の南側をずっと西へ向かうはずであります。新旧約聖書の一番後ろの付録の地図のところにローマへの旅というのがありますので、そこをご覧いただけると位置関係がわかると思いますが、本来ならキプロス島の南をまっすぐ西へと向かうはずだったんです。しかしそうはいかなかった。向かい風逆風のためにキプロス島の島影を航行して、そしてキプロス島の北側に出て、今のトルコの方へと向かっていくわけです。面白い言葉が使われているんです。島影を航行してっていう独特な言葉なんです。もちろんこれは、風よけに島の影にですね、島を風よけにして、こう進んでいったということですけれども、島影を航行し、パウロのふるさとキリキア州やパンフィリア州、今のトルコの南岸の沖を、この沿岸沿いに西へと向かったと書いてあるんです。重箱の隅をつつくようで申し訳ありませんが、この実に細かい記述でありますけれども、記者のルカは 前から申している通り、言葉の達人でありまして、ただビデオで撮ったものをそのまま活字で起こしているような、そんな記述ではないんです。ここで彼は特別な言葉を二度三度重ねるんです。この島陰を通るとか、沿岸沿いに船を進めるとか、向かい風で困難したとか、そういう言葉です。おそらくそんなに大きな船でなかったでしょう。このトルコの南の沿岸をこう西へ西へとやっとの思いで進み、リキア州という州の都であるミラという港町にたどり着きました。やっとのことです。このミラという港町はずっと南のエジプトのあの豊かなナイル川の水と大地で生産される小麦粉がアレキサンドリアというエジプトの都市から輸出されて出港してですね、大型船でこう運び出され、イタリアに向かっていく遠洋航路のいわば貿易の中継地点として栄えていたのがミラというこの町だったわけです。余談でありますが、今私どもがこれ見ている使徒言行録の時というのは紀元約60年ぐらいです。そこからさらに実は300年ぐらい後になるんですが、紀元4世紀頃にはここミラという港町にも教会が建てられておりまして、そこには監督が置かれていました。まあ今の牧師のような立場ですけども、その監督の名がニコラオスというんです。そのニコラオスが後のサンタクロースになるのです。ですから今日出てくるいくつかの町の名前の中のこのミラという町はサンタクロースの町だと覚えていただけると、あっと思い出していただけると思います。貿易の中継地点なんて言われたってピンとこないですけど、ああそっか、パウロ先生たちのずっとずっと300年ぐらい後に、サンタクロースになった、監督さんがいたとこなんだね、そういう町であります。このイタリアへと向かう大型船はおそらく100人隊長の予想通り見つかりました。アレキサンドリアの船を見つけて乗り込むことになります。そしてミラを出発していよいよ西を目指すわけでありますが、船は先に進めないで幾日かが過ぎてしまった。そしてようやくのこと、エーゲ海の南のクニドス半島というこうエーゲ海にこう突き出ている半島があるんですが、その最先端にあるクニドスという町があるんですが、そこの沖までやはりやっとの思いでたどり着くのです。でここからまた海風の方角が変わるんです。まっすぐ西に向かうことができずに、進路が南へと南西へとこう下っていくことになりました。それはクレタ島を目指すことになるわけです。ここでも風のために先に進めず、サルモネ岬を回って、つまりクレタ島の一番東の端です、突き出ているこの岬があるんですが、そこをくるりと回って、そしてクレタ島の島陰を、また出てきますよ、クレタ島の島陰をあのキプロス島の時と同じく風よけにして、しかもまた島の岸伝いに少しずつ船を進めて やっとのことでラサヤの町の近くの良い港と呼ばれるところに着きました。記者ルカは風に阻まれてとか、島陰を伝ってとか、岸に沿って航行するとか、やっとのことでなどと同じ表現を重ねながら、どうしても先に進むことのできない困難というものを表すわけです。今日のところはまるで淡々と事実を、船旅の事実を記しているかのようでありますが、実は特殊な同じ言葉を重ねながら、いかに先に進めなかったかというその困難さということが強調されているのです。そしてやっとの思いでたどり着いたというのが、良い港という名前だというのですから、これは誠に皮肉に聞こえるわけです。ちっとも良いことのない中で良い港にたどり着いた。このローマへの旅路は、私の信仰者や教会の歩みの象徴と言えます。ここでパウロの中にある思いは記されてはおりません。しかし私どもは今までの彼の足跡から思い起こすことができる。エフェソでパウロはエルサレム行きを決心したときに、エルサレムに行った後自分はローマを見なければならないと言っております。そして実際にエルサレムに行ってみると、皆が心配していた通りのことになってしまった。パウロに対する言われなき誹謗中傷が浴びせられ、民衆は扇動されて大騒動となり、パウロは捕らえられ不当な裁判にかけられることになった。最高法院での審議も混乱に終わった夜のこと、ローマの軍団の兵衛の牢獄の中に入れられていたであろうパウロに、なんと主イエスが現れてそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、お前はローマでも証しをしなければならない。と言われたというのです。パウロにとってのローマ、それは世界の中心であり、すでに教会ができていて、同心のまだ見ぬ友がいるのです。その人々への思いがほとばしり出るように記されたのが、新約聖書に収められているローマの信徒への手紙であります。これはおそらくエフェソに滞在しているときに書かれたものと言われておりますが、ロマ書と言われて親しまれてきたこの書に、福音がぎっしりと詰め込まれており、かなり親密にパウロとローマの人たちとがやり取りしてきたことが伺えるのです。パウロの伝道の熱情のあふれるロマ書の最後に、パウロは自分はイスパニアに行きたいんだ。イスパニアっていうのはですね、ローマからさらに西、今のスペインの地域のことなんです。パウロは自分はイスパニアに行きたいんだ。その途中でローマを訪れ、ぜひあなた方と会って共にいる喜びを味わって、そしてイスパニアに向けてどうか送り出してほしいと願って書いております。復活して主イエスが弟子たちに命じた大宣教命令と言われるのは、地の果てまで福音を述べ伝えよというものでありました。今パウロはローマに向かっているわけで、地の果てではなく世界の中心に向かおうとしているわけですが、実はパウロ自身の中ではそこからさらに地の果てであるイスパニアを目指したというんです。パウロはまさに地の果てまで福音を述べ伝えよとの使命に忠実に応えようとしている。裁判ということになってしまってけれども、 事実無根の訴えであるから、正式に無罪を勝ち取って念願のイスパニアに向かおうと思っていたのではないかと思われます。しかし旅路は思うように先に進まず、行く手を阻む風に苦しみ続けている。しかしパウロは次回以降でもよくわかるのですが、実に冷静で落ち着いております。焦りがないのです。それはパウロにとってこの旅が自分の目的を叶えるための旅ではなくて、主に命ぜられてゆく、言うなれば主イエスの旅なのだという思いと信頼があるがゆえではないか。主がご自身の命の代償をもって、あの十字架の苦しみと死を味わってまでして、この身を滅びから救い、許しを与え、復活の命に生かしてくださっている、その主イエスが勇気を出せと仰せになり、ローマで証をしなさいと命してくださった。かつてイエス様がガリラヤ湖で嵐で苦しみ弟子たちに現れてですね、この嵐を一括して沈めたもったわけでありますけれども、おそらくそのことをパウロも聞いていると思いますが、その主がこの旅を主導してくださっている、導いてくださっている、主のなさる御業を困難の中忍耐強く祈りつつ待つのです。もちろん何もしないわけではありません。知恵を尽くして精一杯の努力をするのです。しかし根本にはこの旅は自分を贖い救い取ってくださった主イエスの旅なのだと信じて、祈りつつ御業がどのようになされるのかを見ようとしている。私どもの信仰者、キリスト者としての歩みも、教会の歩みも、風に阻まれて先に進めない困難に苦しむことがある。思うようにちっとも前に進めない。しかし天の御国を目指す私どものこの旅路は、やはり主イエスの旅だと言える。なぜならば私たちは主のものとせられたからであります。自己目的で何かこの人生の旅を歩もうとしているのではもはやないからです。この人生の旅は主の旅だ。今行く手から強い向かい風が吹きつけてきて、船が前になかなか進まない困難な状況にあるかもしれない。でも恐れずにその困難の中、最善を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして成し得ることを成す。今日の何でもないただの旅の記録のような御言葉のようにも見えますけれども、ここに困難の中にある者への慰めと励ましが込められており、それが響いているのだと聞くのであります。